ただいまから2025年6月1日第一主日第一礼拝を始めます。賛英545番。主の祈り、天にまします我らのお父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いに出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文18、詩67編。講読文18。願わくは神、我らを憐れみ、我らを先わいて、
その御顔を我らの上に照らしたまわんことを。
子は汝の道のあまねく地に知られ、
汝の救いの諸々の国のうちに知られんがためなり。
神よ、民らは汝に感謝し、
諸々の民は皆汝を褒めたたえ、
諸々の国は楽しみ、
また喜び歌うべし。
汝は直樹をもて民らを裁き、
地の上なるよろずの国を治めたもうべければなり。
神よ、民らは汝に感謝し、
諸々の民は皆汝を褒めたたえ、
地はなりいでものをいらせり。
神、我が神は我らを先わいたまわ。
神、我らを先わいたもうべし。
なくて地の諸々の果てことごとく神を恐れる。
賛美歌55番。 聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書10章25節から37節126ページ下の段です。新約聖書ルカによる福音書第10章25節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じように、レビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。ここまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、今朝もあなたに導かれ、このように教会に集められました。一週間の歩みをありがとうございました。折々にあなたの恵みを覚え感謝することがありました。一方で信仰の弱さゆえに、自己中心で肉の思いが優先し、祈りが不十分であったこともありました。今十字架の前で弱さと破れを告白し懺悔いたします。どうぞこの礼拝を通して救いを与えてください。私たちは目に見えないものの大切さを知っています。天からの力を信じます。どうか上から下から私たちを支え励ましてください。聖霊が一人一人に豊かに注がれますように。神様、今共に祈りを合わせる者の中には、不安や悲しみや痛みや苦しみを感じている方もいらっしゃることと思います。あなたがそのお一人お一人に恵みを十分に与えてください。病の中にある方を励まし、癒してください。求道中の方には、神様との真実な出会いがありますように祈ります。天の神様、この世に真の平和が来ますように。戦争争いがあるところに和解が、日本にも平和が、御国が来ますように祈ります。今朝礼拝に参加できない方、オンラインで礼拝を守っている方もおいでです。我らと同じ恵みを与えてください。礼拝のために奉仕する者の上に、各部の活動の上に、長老役員の上に恵みを与えてください。教会学校幼稚園の活動とその教師を励ましてください。 幽霊杯は本日より午後5時からスタートいたします。どうぞ出席者奉仕者を帰り見てください。今日はまたこの礼拝の中で聖餐式があります。パンとブドウ酒を味わい、あなたの恵みを覚える大切な時とさせてください。これから菅匠牧師を通してあなたのメッセージを伺います。どうぞあなたが匠先生の上に油を注ぎ、大胆に御言葉をお取り次ぎになることができるようにお祈りいたします。舞先生、鈴木先生、田口神学生の上に神様の豊かな恵みがありますように祈ります。これらの祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌291番。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストにおいて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して祈祷したも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、 バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。説教、隣人になる菅匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉はルカによる福音書10章25節から37節の御言葉です。律法の専門家が立ち上がり主イエス・キリストに問いかけました。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命を受け継ぐというのは要するに永遠なる神様の救いに預かるということです。まあ、これらの長い文脈から申し上げるならば、天にその名を書き記されているということであります。この問いの言い方を変えて申し上げるならば、永遠の救いを得るためには何をすべきでしょうか。こういう問いであります。聖書によると、この律法の専門家はイエスを試そうとして言ったとありますので、専門家の立場としてイエスの回答を評価テストしようとしたのではないかと思います。ゆえにこの人はこの質問に対する彼なりの回答を自分の中ですでに持ち合わせていたということにもなるわけです。回答を持っていないのにテストをすることはできません。この問いに対して主イエス・キリストは同じように問いで返されました。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。これは皮肉な問いでもあります。すなわち主イエス・キリストは律法の専門家に対して、あなたが信頼している律法、あなたが頼りとしている律法、あなたがもうすでに知っているその律法にはそのことが書いてないのか、あなたはそれをどう読んでそれをどう理解しているのかと、まあ、そのように問い返したことになるわけです。要するに問いに対しては問いで返し、テストするものを逆にテストするという一種の逆転現象がここで起きてしまっているわけです。言うならばこれは一つの皮肉であり、あるいは一つのユーモアでもあると言えるかもしれません。もちろん律法の専門家はこの回答を持ち合わせています。ですからこういうふうに答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいと。これは 申命記6章5節とレビ記19章18節の引用です。旧約聖書の、簡単に申し上げるならば、神と隣人とを愛しなさいという教えになります。ある人はこれこそが律法全体の要約であると表現しました。またある人は律法の基本構造はこの教えにこそあるとも表現しています。実は主イエスご自身もまた、そのようなこともおっしゃられる場面もありました。さすが律法の専門家様々であります。彼は模範中の模範の回答を叩き出したということになるわけです。それに対して主イエスは次のように返されたんですね。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られるんだと。主イエスキリストはここで決して神様と隣人とを愛せば永遠の命がゲットできるんだという話をしているわけではありません。これは皮肉でありユーモアであるということをまず覚えておきたいんです。主イエスキリストはここでこうおっしゃってます。それを実行しなさいと。つまり律法の専門家は永遠の命を得るための答えをよく理解していながらもまだそれを実行していなかったのだということをイエス様に疲れてしまったということになるんです。確かにあなたは律法の本質を、その答えをよく理解している、正しいことを理解している。しかしあなたはまだ律法を実行していない、正しい行いに生きていない、神と隣人を愛することができていない。だからもしあなたが真剣に永遠の命を望み、永遠の救いを望み、あなたの信じているその律法を本当に信頼しているなら、その愛を実行しなさいと、そういうニュアンスになるわけです。答え分かってるじゃん、じゃあやったらいいじゃんっていう、そういう発想です。あるいはもう少し砕けた言い方をするならば、あなたは律法の中心をよく分かっている、永遠の命を得るために神と隣人と愛することももう分かっているじゃん、それならその通りやればいいだけの話じゃないって、やってないの、だったらちゃんと やらないとあかんのちゃうのっていう、知らんけどみたいな、そういう言い方なんです。でこれは相手の痛いところをついてくる皮肉であり、ユーモアであり、また私たちの心を突き刺すような言葉でもあるかもしれないです。でそれに対して律法の専門家は次のように言いました。では私の隣人とは誰ですか。聖書によると彼は自分を正当化しようとしてこれを言ったと書いています。この正当化という言葉は自己弁護という意味を持っております。要するに予想に反したイエス様の責めに対して自分の立場を守る必要が生じたわけです。そこで生まれた問いが、私の隣人とは誰ですかということなんです。つまり神様を愛するということはよく分かっている、隣人を愛するということもよく分かっている、ただ肝心の隣人とは誰のことなのかが分からない。一体誰を愛することが隣人を愛することになるんでしょうか。分からないから隣人を愛することができていない、そういう自分のできてなさを棚に上げて自己弁護に走ってしまったわけです。こういう問いと申しますか、もはや見えすぎた言い訳に近い一つの問いかけが投げかけられたことになるわけです。でこの問いに対して語られているのが良きサマリア人の例え話となるわけです。 で内容は非常にシンプルなものなんです。一人のユダヤ人が追いはぎに襲われた。ユダヤの宗教指導者たちでもある祭司やレビたちは、レビ人たちは同胞であるユダヤ人を助けることはなかった。それに対してユダヤ人と敵対関係のあったサマリア人だけがその敵意を乗り越えてユダヤ人を助け解放し手厚く看護したのだという、それだけの話です。今回はこの例え話にあえて注目いたしません。サマリア人の話なのにサマリア人の話は一切出てこないという。この後の主イエスと律法の専門家の対話に注目したいわけです。だってもう皆さんこの例え話の内容を理解しましたよね。もうよくわかってると思います。主イエスは次のように言いました。あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。この問いかけに対して律法の専門家は次のように答えました。その人を助けた人です。最後にイエス様はこう言います。言ってあなたも同じようにしなさいと。律法の専門家はここでも正解を導き出しました。いや、これは律法の専門家でなくても平凡な私たちでもよく理解できる例え話でしょう。この中で隣人になったの誰だと思いますか。祭司ですという人多分いないと思うんです。レビ人ですっていう人は多分いないです。クリスチャンじゃなくても隣人になった人はこの人を助けた人ですと言えるはずなんです。でもここでもイエス様、同じようにしなさいって、実行しなさいって、つまりこの人はそれが実行できていなかったということがここで明るみになっている。主イエスの例えをよく理解しながらも、律法の中心をよく理解しながらも、御言葉のことをよく理解しながらも、この人は誰かの隣人になることも、またそれによって隣人を愛するということも実行できていない。そういう事実がここで明らかにされているわけです。なぜこの人は隣人を愛することができないんでしょうか。なぜ隣人を愛することを実行できていないんでしょうか。それはこの人が自分の隣人を探しているからなんです。そもそも隣人というのは探すものではなくて、隣人とは自らなるものなんです。自分がその人の隣人となって、その人に最大限の価値を生み出していく、そのところに隣人を愛するという生き方があるわけです。自分にとって都合のいい隣人を探すことが愛ではないです。どんなものであったとしても、あなたが、私がその人の隣人になるってことが大事なんです。主イエスキリストはここで決して誰かの隣人になれば永遠の命が得られますよっていう教えを述べているわけではありません。これはこの人に対する、そして私たちに対する一つの問いなんです。あなたは御言葉をよく理解している、主イエスの教えも理解している、この例え話の内容もみんなよく理解している、答えも分かっている。そのあなたは今この御言葉に従って生きているだろうか。答えは分かっている。隣人にならなきゃいけないことも分かっている。でも愛せない。できない自分を隠して言い訳や自己弁護に走っていないだろうか。できない理由ばかりを考えていないだろうか。お前はどうなんだって問われたらもう本当に顔が上げられないです。そういう問われ方がこの文脈から示されていくんです。良きサマリア人のこの例え話、もちろんこれは救いの話だし喜びの話ではありますけども、少し角度を変えてこの物語、この文脈に目を向けるなら、イエス様の厳しい問いかけが私に降り注いでくるんです。 主イエスの教えを言葉として理解しながらも、その御言葉に素直に生きられない、自ら誰かの隣人になることが隣人を愛することであるということも、この例え話からよく理解している、だけどそれができているだろうかと、そのように主の前で私たちは今改めて問われているのではないでしょうか。今日はちょっと辛口な感じで申し訳ないんですけども、こっからです。ではこの人どうやって答えたらよかったんでしょうか。できませんって言えばよかったんです。私にはできないって弱さをさらけ出したらよかったんですよ。できない自分を隠す必要はないんですよ。イエス様の前でもうバレてるんだから。できない事実をひた隠し自己弁護をする必要もないんです。私は誰かの隣人になれないと、そのように自ら主の前にその弱さをさらけ出したらよかったんです。私たちが誰かの隣人になれず、それによって隣人を愛せないとするならば、それは私たちが神様の教えに聞き従わず御心にかなっていないということです。つまり神を愛することすらもできていないということになります。要するに隣人を愛せないということは神を愛することすらもできていないということ、そのことにリンクしていくわけです。神様はめっちゃ愛してるけど隣人も愛せませんというのは事実成立しないということになります。私は誰かの隣人にはなれない、分かってるんだけどなれない、だから隣人を愛することができていない、そして私はそこで神を愛することもすらもできていない、永遠の命を得るにはふさわしくない、それを素直にそのまま言えばいいんです。自分の無力や弱さや罪を言い表したらいいんです。かっこつけなくていい、かっこ悪くていいんです。主イエスキリストはそういう私たちに向かってこういうのではないでしょうか。それでいい、そうであるならば私を見なさい、私の御言葉に帰り、私の御言葉のもとにとどまりなさい、私の愛に帰りなさい、そして私の愛のもとにとどまりなさいと。主イエスキリストは今私たちの罪を背負って弱さを背負ってエルサレムに向かっている道中なんです。あなたの隣人となって、そんなあなたに価値を生み出し、そんなあなたを罪から解放し、神の目にかなったものとしてくださるんです。ここに初めの愛がある、ここにとどまりなさい、ここに立ち帰りなさいと主は仰せになるのではないかと思うんです。というのはこの聖書の箇所の次にマルタとマリアの話がある。マルタは主のために隣人のために忙しく働いてた、マリアは主のもとにとどまり御言葉を聞き続けたんですよ。これがあなたにとって一番大事なことじゃないかってイエス様ここで教えていらっしゃるんじゃないですか。この文脈つながってるんですよ。ちゃんと主イエスキリスト、私たちにとって大切なことは何か、それはあなたのために命を捨ててでも私たちあなたの隣人となってくださったこのキリストのもとに立ち返り、そのキリストのもとにとどまり続け、御言葉をいただき続ける、その主の初めの愛に立ち返り、その愛のもとにとどまり続け、その愛に満ちて生きていく、まずはできない自分をキリストの愛のもとで許してあげましょう。自分がまずは自分の隣人になりましょう。主があなたの隣人となって敵意を超えて許してくださったのですから、まずはできない自分を責めるのではなくて、キリストの愛のもとで、初めの愛のもとで自分をまず許しましょう。そういう深い恵みを何度でも何度でも味わい直し、御言葉に何度でも何度でもとどまり続けて生きていくときに、初めて私たちもまたその主の愛を表すものとして新たに作り変えられていくのだということです。永遠の命、永遠の救いというのは神と隣人を愛する、あるいは誰かの隣人になるという私たちの行いから 得られるものではそもそもないんですよ。自分が誰かの隣人になることで得られるものではない。そうではなくて、もうできない、自分にはこの御心にかなうことができない、永遠の命にはふさわしくないというところから永遠の命の始まりがあるんですよ。そんな私たちをも許し愛してくださる、その主によって一方的に与えられるものに他ならない。それが永遠の命に他ならないんです。そしてそういう恵みを心から味わい続けるところでこそ、神と人とを真実に愛するものへと私たちは作り変えられていくんだということをもう一度心に留めて、まずは御言葉を前にして、主を前にして、主の御心にかなうことができない自分を、隣人を正しく愛することも神様を正しく愛することもできない自分を、その初めのキリストの愛のもとでまず許しましょう。そういう自分をまず受け止めていきましょう。その上で、イエス様もうできません、私にはできない、でもあなたが私の隣人になってくださった、その喜びをもう一度味わい直しながら新しい習慣を共に歩み出していきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらも、あなたの御心にかなうこともその御言葉に生きることにおいても弱く貧しく無欲であることを認めます。私たちはそんな自分を嘆いたり自己弁護しようとしたり、時には死を試してしまうことも、あるいは自分を責めてしまうこともあるかもしれないです。主、あなたは私たちの弱さを誰よりもご存知であり、その上で私たちを選び、そしてあなたは十字架の道を歩まれました。どうかその深い主の愛に立ち返り、自らの力、自力、我力に頼るのではなくて、隣人となってくださっているあなたの御子の愛に頼って今日生きるものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌321番。
キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、
私たちすべてを主にあげて一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び光りともう日を待ち望みたいと思います。聖帝母、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される予感をとり感謝してこれを先として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御命に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に御よ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深くことを味わいしている。ただいまから聖餐をお配りしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちとは教会では公に信仰を告白し、洗礼を受けた方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんけれども、これは決して差別をしているのではなくて、すべてのものがこの聖食卓に集うことができるよう教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、どの教会、どの教会でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。聖餐、ここになりましたら、それぞれ祈りを持って、この恵みを味わっていただけたらと思います。それでは、分散とします。これは、私たちのために裂かれた主、イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。
感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを高くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちにいたしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美いたします。
献金をお捧げいたします。
祭典の父なる神様、この静かな下、共に礼拝を守ることができまして、感謝いたします。本日も新しい御言葉をいただきました。この御言葉を糧に、新しい一週間を歩むものとなら始めてください。あなたより尊い聖賛をいただきました。取り乱らないものではありますが、どうかあなたに従って、広く我が国のことを守るものとなら始めてください。献金の感謝と願い、尊き主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英544番。
Thank you.
主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。